今日は敬老の日の礼拝ということで、敬老の愛参会がお昼には用意されています。ご高齢の兄弟姉妹と一緒に礼拝ができますこと、今日だけではなくてですね、毎週毎週一緒に礼拝を捧げられますこと、本当に感謝でございます。ありがとうございます。そして神様に感謝をいたします。どうぞいつまでもお元気でいらしてください。神様の恵みと祝福が皆さんに豊かに注がれますようにお祈りをしています。今日はですね、この敬老の日の礼拝ということで、特別なテーマから御言葉を聞きたいと思います。そのテーマはですね、私たちの人生に何が起こっていて何が続いていくのか。これはご高齢の方だけではなくて全ての人に関連することですけれども、この地上の生涯の続く限り変わらずに続いていくことがあります。コツコツ種から芽が出て、芽がすくすくと成長して、やがて花をつけ実を結ぶように、私たちが自覚的であっても、また無自覚的であっても、コツコツと水面下で起こっている変化があります。神様が私たちの心の中で起こしている変化です。それをですね、修法のこの右側のところに説教の用紙がありますけれども、テーマとしてまとめました。私たちは神様の恵みによってキリストを映し出す鏡のようにますますなっていくということですね。恵みによって私たちは変えられて、鏡のようにキリストの姿、これイエス様の姿を、イエス様の品性を映し出すものになっていっているんだという、それが今日のテーマです。このテーマに合わせて、第二コリント人への手紙の3章の15節から18節を読んでいただきました。一節一節ですね、解き明かしというか、どんな内容なのかを、見ていきましょう。まず15節ですね。15節、確かに今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっていますというふうに、ちょっと一見この読んでも分かるような分からないような言葉から始まります。ここにモーセという名前が出てきます。背景を説明すると、このモーセというのは聖書でいうと出エジプトの記の頃に出てきます。そのエピソードが下敷きにあります。モーセが山に登って十戒を神様からいただいて、そして山を降りてきた時にモーセの顔が光って、そして人々は眩しくてモーセが見れなかったというエピソードがあるんです。モーセの額がちょっと油っぽくなっていて、この光ったということではないのかもしれないけれども、モーセの顔が光ったと聖書には書いてある。そして民は眩しくて見れなくて、モーセは仕方なく顔に覆いをかけたという話ですね。で、この手紙を書いたパウロという人は何を言いたかったかというと、コリントの教会にはですね、課題があった。それは律法主義という課題でした。イエス様の十字架を信じて救われて喜びいっぱいであったのに、いつの間にかクリスチャンだったらあれをせねばならない、クリスチャンならばこうあらねばならないという、ねばならないというものが多すぎて苦しくなっていったんです。それであたかも彼らの顔には覆いがかかったようにして、喜びが隠されていた、人々の顔が曇っていた、人々の顔から輝きが失われた、奪われたというふうにパウロは言うんですね。確かに今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。まあ、モーセの書が朗読されるっていうのは聖書が朗読されるっていうことですから、悪いことじゃないんだけれども、この律法主義的になって彼らの心には覆いがかかったようになった、輝きが奪われたというんです。しかし16節、 しかし人が主に立ち返るならいつでもその王位は除かれます。神様の恵みに目を向けるなら律法を守って救われるかのようなその縛られた思いからいつでも解放されていきます。顔が輝いていくというんです。17節を読みます。17節、主は御霊です。そして主の御霊の御霊がおられるところには自由があります。律法の言葉そのものは神様ではなく、神様はむしろ聖霊様ですね。目に見えないお方です。この目に見えない神様に向いていくときに心には自由があります。律法に縛られた思いではなくて自由が与えられる。そして18節、18節が今日のテーマですね。今日一番、知っていただきたい最重要のポイントは18節です。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちは顔の輝きを奪われた状態から覆いを取り除けられて、そしてあたかも鏡のように主の栄光、イエス様の栄光を反映させて輝く。私たちの顔に神様の素晴らしさを知っている喜びがにじみ出る、溢れ出る。そしてそういう人にますます変えられていくんだと、この聖句は語っているんだということです。さて今日の御言葉をざっくり見ました、少しずつこう深めていきたいと思うんですが、まず変えられる、変化するという話が出てきましたが、最初に押さえておきたいことはこの変化は一生続くんだということです。一生続くの？ゴールはないの？卒業はないの？と思いますけれども、そうじゃなくてこれ恵みとして捉えていただきたいんです。いつになっても遅すぎるということはない。これはずっと続く。いつまでも私たちは発展途上、伸びしろがあるんだということです。今月ですね、私たちは愛する兄弟姉妹をですね、2人も天に送るための式典を行いました。まだ地上にいらっしゃ、もしいらっしゃったならば今日の敬老の日の対象にもなったお二人ですけれども、そのお二人を天に送るための式典、ご葬儀とまた記念会がありました。お二人の生涯を見たときにいつちゃってあっとかって言ってたんですけれども、明兄弟は、病床洗礼を受けられた、そのことがですね、振り返って本当に感謝のことであったな、この地上の生涯を終えられる前にですね、本当に奇跡と言いたくなるような出来事が起こって、そして病床洗礼を受けられた、そしてまたさらに信仰が明兄弟を美しく、しました。本当に、最後の最後にですね、よしこ姉妹に全部よしこのおかげだったと、おっしゃってくださったんですね。これもまた何という恵み、何という慰めかと思いますけれども、これは奇跡と言いたくなるような驚くべき出来事であると同時に、誰にでも起こり得ることなんですね。私たちみんなに大きな励まし、そしてご家族一人一人に慰めを与えるものでした。ご家族一人一人がですね、クリスチャンでないご家族も皆さん涙を流して感動していらっしゃいました。私たちの生涯は全て終わりの時まで神様の御手の中にあるんです。変化のプロセスは御言葉に戻ります。御言葉の17節と18節をもう一度読みます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。18節を皆さんと一緒に読みたいと思います。3、はい、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。ありがとうございます。今日考えたい最大のポイントは、 この18節の最後、これはまさに御霊なる主の働きによるのですというところですね。この働きは神様によるんだということです。これが今日必ず押さえておかなければいけないことですね。ポイントは私たちの側ではなくて神様の側にあるんです。私たちが鏡のようにですね、キリストの姿を映し出す、私たちがキリストのようになると聞きますとですね、私たちはちょっとなんか慌てるというか、いやいや私はとてもそういうものじゃありませんというふうに、まず思います。けれどもポイントはですね、神様ならそれは可能だということなんです。神様はそれをなさる。私たちの弱さ、私たちの小ささにこのポイントがあるのではなくて、神様の恵みの大きさ、神様の偉大さの方にポイントがあるんです。今日のメッセージをですね、私は誤解していただきたくないんですね。今日のメッセージは、私たちは立派な人になろう、私たちは立派な人になれるって、そういうメッセージじゃないんです。立派になろうとして頑張りに頑張りを重ねてですね、このなんとかこのキリストのような人になろうという、そういう話ではありません。逆にむしろ神の恵みに身を委ねていく、私たちにはこのさらに自由になっていく道がある、リラックスして自由になっていくという話ですね。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、主の栄光なんですね、キリストの栄光、それから栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。主とイエス様と同じ形に姿を変えられていくんですね。律法主義者と同じ形に姿を変えられていきますとは書いてない。パリサイ人と同じ形に姿を変えられていきます、より立派な人へと姿を変えられていきますと書いてない。イエス様のように私たちはこのよりなっていくんですね。より自由に、よりイエス様のように朗らかに、よりイエス様のようにおおらかに、よりイエス様のように喜びにあふれた姿になっていくんです。今日のメッセージを誤解しないで、この私たちは立派な人になろう、なれるというメッセージではない、そうじゃなくて私たちはイエス様のようになっていく、なれるという話です。例えて言うならばですね、私この日曜日にしっかりスーツを着ていますけれども、スーツを着る、でもこれじゃ足りないと思ってですね、さらに上に上等なスーツを着る、さらにその上にこの立派なスーツを着る、今日新しく紹介されたこの立派なスーツをもう一枚着ていく、そういう話じゃないんですね。クリスチャンライフっていうのはこの上から上に頑張りを重ねていくっていう、そういう生涯ではない。それではですね、エスキモのようにだんだん着膨れしていく、それがクリスチャンに起こっていく変化ではなく、むしろクリスチャンは脱いでいく、より自由になっていく。この17節に、主は御霊です、そして主の御霊がおられるところには自由がありますと、より重荷を下ろしやすくなっていく、より神様に委ねやすくなっていく、身軽になっていく、それがクリスチャンライフだっていうんですね。自分の弱さ、自分の足りないところ、そういうところがあっても、そこにも神様の恵みや素晴らしさが現れていくということがある。それが今日のポイントなんですね。土の器というのがイメージです。土の器という賛美があります。この修法の右側の説教用紙のところの下から3行目ぐらいのところに、その土の器という賛美の歌詞を書きました。これがこのクリスチャンが神様の栄光を表すということのイメージなんです。私たちは土の器なんですね。 で、欠けやひびがたくさんある。でもその欠けから神様の恵みがあふれ出る。欠けからひびから神様の素晴らしさが現れる。この土の器の歌詞を読んでみます。土の器、欠けだらけの私、その欠けからあなたの恵みがあふれ輝く。今日ギターもあるので、この土の器という賛美を歌おうかと一瞬考えたんですが、歌うと放送事故が起きるかなと思ってそれは割愛をいたします。私たちの弱さにこそですね、神の恵みが現れるチャンスがある。私たちの弱さにこそ、私たちがキリストの素晴らしさを映し出す機会がある。まとめます。今日は私たちの生涯に一生続いていく幸いなプロセスについて考えました。今日の聖句である3章の15節から18節をもう一度見てください。もし今日私たちが神様に心を向けるならば、そこには自由がある。私たちは顔の覆いを取り除けられて、私たちと神様はもっとお互いに近くなって、そして私たちの内側に変化が始まっていきます。18節に、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますとあります。鏡のように主の栄光を映しつつとあります。私たちは鏡のように神様の栄光を映すんです。顔の覆いは取り除けられて、神様の栄光は、神様の愛、神様の品性は私たちの顔で反射します。私たちの顔に映ります。鏡のようにとありますけれども、当時の鏡というのは金属を磨いて、青銅を磨いて、そして物が映るようにしてあるんです。磨きの悪い鏡はぼんやりと映ります。しかし磨かれていった鏡はよりきれいに光を映し返します。つまり私たちは聖堂の鏡にさらに日々磨きが神によってかけられている。神様の栄光をよりきれいに映し出す人へと磨かれ続けているということです。この3章の18節の聖句がですね、記憶に残るような例え話、証をして、今日のメッセージを締めくくりたいと思います。横浜市の関内みなとみらいの付近にはですね、キリスト教に関する観光地がたくさんあります。そもそも関内っていうこの地名がこの鍵でですね、関内の関は関所の関って書くんですね。関内というのは関所の内側、つまりですね、関所があそこにあって、その関内の地方は日本とは違う法律で動いていた時代があったんですね。キリスト教が禁止されていた時代からあそこには教会が建てられていた。だから、たくさんのキリスト教に関する観光地名所があるんです。皆さんと一度ツアーに行きたい。私今でも多少分かりますけれども、皆さんがもし望むならもっと勉強してですね、楽しいツアーを作ります。カトリック山手教会があります。それから英国国教会、外人墓地、有名な横浜城教会で、一個だけあげろと言われるならば横浜海岸教会というのもあります。横浜海岸教会はですね、大体約150年の歴史を誇る日本で最初のプロテスタント教会です。白いきれいな塔があってですね、目印になっています。その塔は飾りではなくて、中に階段がついていて、そして一番上には鐘が、ベルがあるんですね。そして今でも礼拝の前には、今日もですね、鳴らし始める時間も決まってるんですよ。10時15分からこの、毎週66回の鐘が鳴らされています。なぜ66回なのか、 それは旧約聖書新約聖書合わせた書の数が66冊なので、それにちなんで66回礼拝の前に鳴らすんだと言うんです。教会の鐘は創立以来毎週150年間一週も欠かさず66回鳴らされています。その説明があった時に、え、私質問しました。手を挙げて、はい、第二次世界大戦中はどうしたんですか。これ振り返ってみると良い質問だったなと思って、質問された先生はすごくこの嬉しそうな誇らしげな顔になりました。その、戦争中も鳴らしておられたんですね。戦局の悪化に伴って武器を作るために必要な資源として全国のありとあらゆる金属を軍部が回収した時代がありました。金属回収令といいます。全国の9割以上の寺院から金がなくなりました。横浜海岸教会にも兵隊が退去して押し寄せて金を奪おうとしました。しかしその前に立ちはだかったのが第4代目の渡辺蓮平牧師。この辺のドラマを話し出すとちょっと長くなるので、これは割愛しまして、ともかく彼らはどんなことがあっても鐘を鳴らし続けたんだと、言うんですね。それが誇りだと言うんです。私はその教会を見学に行った時にですね、どうしてもやりたいことが一個あったんです。塔の階段を登った一番上にですね、鐘があって、みんなで触ったりですね、近くで見たりですね、あ、これがその鐘なのね、いろいろ楽しんで、匂いを嗅いだ人はいなかったかもしれないけれども、いろいろ楽しんで、一緒に行った皆さんがですね、満足して塔を降りていきました。で、私はわざと遅れて一人で部屋に残りました。実は楽しみにしていたことが一個だけあったんです。この鐘を見たら絶対に確かめてやろうと思っていたことが一つあった。鳴らしたわけじゃないですよ。この鐘は西洋式のベルで、お寺の鐘のように木でゴーンとつくのではなくて、鐘の内側に、同じ青銅で、鐘は青銅でできているんですけれども、内側にも同じ青銅でできた舌と呼ばれる部品があるんですね。で、この舌がこの鐘の内側にぶつかって、金属と金属、青銅と青銅がぶつかって音を出す、そういう西洋式のベルなんです。これ大きな鐘です。その鐘の内側に私は頭を突っ込んで見てみました。釣り鐘の内側の金属と金属が触れ合う部分、そこが長年にわたる接触によって磨かれて鏡になっていた。小さな鏡ですけれども、きれいにはっきりと私の顔が映りました。私たちは皆鏡のように主の栄光を反映させながらと記してある鏡は、現代のようにお手軽なこのガラスにアルミニウムを貼ったものではない。青銅を磨いて長年かけて作り上げていくものです。つまり私は聖書の言うところの鏡を横浜海岸教会の鐘の内側に初めて見ることができたんです。150年間一週も欠かすことなく、晴れの日も雨の日も大変な困難な日も、そして皆さんが祝福を味わった日も、教会は鐘を鳴らし続けた。それが見事な美しい鏡を作り上げたというんです。これは私たちのための令和です。ポイントは、私たちの側にはない、神様の側にあります。神様は私たちをこの毎週毎週鐘をつくようにして、そして私たちの内側に鏡を作り上げている。神様は私たちに恵みを注ぎ、キリストの姿を映すものへと日々変え続けてくださっています。毎週毎週聖日礼拝で皆さんと一緒に神様を見上げることができる、これは恵みです。これは信仰の鐘を鳴らし続ける行為です。そしてこのことを通して 神様は私たちをキリストの姿を映すものへと変え続けてくださっています。この営みをこれからも続けてまいりましょう。神の家族として一緒にみんなで、きれいな鏡に神様の恵みによって変えられていきましょう。一言祝福をお祈りさせていただきます。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。愛する神様、今朝の特別な敬老の日の礼拝をありがとうございます。愛する方々を今日に至るまで守り導いてくださったこと、その信仰をあなたが強め育ててきてくださったことを感謝いたします。私たちは覆いを取り除かれて、そして律法主義ではなく主の御霊の自由をいただいていることをありがとうございます。そしてこの顔で鏡のようにイエス様の姿を反映させつつ、映しつつ、そしてイエス様と同じ形により自由に、イエス様のようにより朗らかに、より喜びにあふれた姿に変えられていってるんだという御言葉の約束をありがとうございます。自分にそんなことが起きるのだろうかと不安になること、私たちにはありますけれども、これはまさに御霊なる主の働きによるのだ、これは神の働きによるのだという力強いお励ましを感謝をいたします。どうぞお一人お一人の心の内にも今朝主の恵みが豊かに注がれて、そして今日も一日鏡のように磨かれていることをありがとうございます。どうぞ今神様が天の窓を開いてくださって、お一人お一人に恵みを注いでください。そして今週一週間、どこにあっても兄弟姉妹が行くところ、水が湧くごとく、花が咲くごとく、神様の栄光を豊かに輝かせてください。感謝をしてイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。